3月26日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお届けいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。分断が呼び込む、ビットコイン高。代表的な暗号資産、仮想通貨ビットコイン。3月に7万ドル台に乗せ、過去最高値を更新し、2030年までに150万ドルという予測も出始めました。驚愕の水準ですが、強気派に根拠はあります。発行に限りがあるなど、ビットコインと性格の似る金、ゴールドが、上場投資信託 ETF を通じて、機関投資家マネーの受け皿になったという点です。ハウス食品、ロングヒットを支えるリサーチの力。ハウス食品はバーモントカレーブランドからペーストタイプのカレールー、バーモントカレーシェフズアレンジを2024年2月12日に発売しました。調理型カレーカテゴリーとして課題であった若年夫婦2人世帯を取り込み、ルーカレー市場を拡大したい考えです。今回の新商品では、ブランド内での課題発見から開発まで、マーケティングリサーチを徹底活用しています。ハウス食品グループのリサーチを統括するお客様生活研究部の取り組みを追いました。家具購入、アプリでシミュレーション、IKEA は AI 活用。購入を検討している家具が実際の部屋に合うかどうか、アプリなどを使ってシミュレーションできるサービスが広がっています。IKEA JAPAN は2月末から AI を使ったツールの提供を始めました。家具店の商戦期である春の引っ越しや新生活シーズンを迎え、手軽にインテリアを試せるサービスなどにより、家具購入の後押しにつなげます。伊藤忠が学生服再利用のフリマサイト、目的外購入は排除。伊藤忠商事は今年の春からリユースを目的として学生服をインターネット上で売買できるフリーマーケットサービスを始めます。着ることがなくなった学生服を学校に在籍中の子どもたちが利用することを条件に販売します。学生服の価格が高騰したり、廃棄削減の動きが広がったりする中、学生服を次世代の子供にリレーのような形でつないでいきます。三菱重工、グリーンエネルギー部門新設、2600人規模。三菱重工業は4月1日に脱炭素事業を手掛ける組織 GX グリーントランスフォーメーションセグメントを新設します。およそ2600人規模で二酸化炭素 CO2 の回収・貯留や水素・アンモニアといった次世代エネルギー事業を担当します。北米が事業成長の中心と見ており、2030年度に3000億円規模の売上高を目指します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はリパトリエーション。こちらチェックしておきましょう。リパトリエーションとは、企業や個人などが海外で保有している資金を国内に戻す資金還流のことです。もともとは人や物などの本国への帰還を意味する言葉で、略してリパトリと呼ばれることが多いです。資金還流が生じると大量の外貨売り、自国通貨買いが生じるため、市場では自国通貨高要因として意識されます。以上が今日知っておきたい用語、リパトリエーションの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて100社100職。企業ごとの多様な戦略を取り上げ、深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究、進めていきましょう。今週取り上げるのは、スカイラークの業態転換です。スカイラークホールディングスは、 洋食、和食、中華など26のブランドを展開しています。展開するブランドにはガストやバーミヤンなどがあります。スカイラークホールディングスはコロナ禍以降、ジョナサンとガストという主力のファミレス店舗の業態転換を続けています。武蔵野森コーヒーやしゃぶしゃぶ店、しゃぶ用に改装するケースが多いそうです。2023年には展開しているガストのうち7店舗を武蔵野森コーヒーに、5店舗をしゃぶ用に転換しました。一体なぜ転換を行っているのでしょうか。転換先のしゃぶしゃぶとカフェは一見すると似ているとは思いませんが、共通点があります。提供するものの専門性が高い点や客単価が高い点で共通します。想定客単価は平均1500円以上で1000円以上とするファミレスの 1.5 倍です。これらの業態を強化する背景には、コロナ禍で顕著になった人々の食生活の変化があります。コロナ禍では外食の機会が減って、ファミレスは売り上げが落ちた一方で、カジュアルダイニング業態は売り上げを維持してきました。外食の機会が減ったことで、たまに外食するならちょっといいものが食べたいという人が増えたのです。そして最近はインフレも業態転換に影響しています。専門性が高い業態は質の高いメニューを提供するため、その分客単価を引き上げやすいという特徴もあります。以前ガストが10店舗必要だったエリアに対し、今はガスト8店舄とカジュアルダイニング2店舄とし、選択肢を設ける方が売上が伸びるといいます。実際に業態転換した後に売上が伸びた店舗は9割以上だといい、ほとんどの転換が成功しているようです。本日の百社百食のストラテジーでは、スカイラークの業態転換を取り上げました。売上を向上させるためには、店舗の業態転換も選択肢となるようです。ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。さて、先週末はビズポッドキャストカンファレンスがありました。ヤング日経ながら日経のパーソナリティの皆さんと共に参加してきました。ながら日経ヤング日経にとって5年ぶりの対面イベント、そして私にとってはヤング日経のパーソナリティとして初めてのイベントでした。普段は皆さんに声でお伝えしているのでコメントをいただく中で交流させていただいておりますが、実際にリスナーの皆様にお会いできてとても楽しかったです。1日目には50万リスナーを魅了する音声チャンネルをフルリモートで作る方法ということで、ながら日経、ヤング日経のパーソナリティの皆さんと共にお話をさせていただきました。番組発足当時の秘話や収録の際の工夫など、イベントでしか聞けない情報が盛りだくさんで充実した時間となりました。ながら日経を聞いてくださっている人と質問があった際には、何百人もの方々のほとんどが手を挙げてくださり、非常に嬉しかったです。そして2日目には、私が出演している Z 世代がディスカッションする番組、ハッシュタグバズルームの公開収録がありました。公開収録は初めてだったので緊張しましたが、出演者の中で普段は話しているのに対して、本番ではリスナーの方々からも意見を伺いながら話をできたのが、対面イベントならではの魅力で楽しかったです。そして最後には衆議院議員の方と若い世代がディスカッションするコーナーにも出演させていただきました。なかなか国会議員の仕事って身近ではない中で、直接お話しさせていただくことで政治が少し身近になったように感じました。2日間にわたり、私は3つのコーナーに出演させていただいたので、盛りだくさんの非常に充実した時間となりました。いつもヤング日経、ながら日経を聞いてくださっている皆様に直接お会いできて、すごく温かく私たちを迎えてくださって、 本当に嬉しかったです。いつも番組を聞いてくださっている皆様、本当にありがとうございます。対面イベントは次がいつあるかはわかりませんが、これからもコメント欄を通じて交流ができたらなと思っておりますので、本日も気になったニュースなどありましたら、どしどしコメントをお待ちしております。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッター X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選して投稿していますので、ぜひフォローお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと増江智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は河野桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。3月26日火曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は河野桃音がお届けいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。